Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年12月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団から、はい、長谷川くんにお越しいただいてるんですけれども、はい、我々普段は長谷川くんと、
はい、
今日は欠席してますけれども、大谷さんと、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団を名乗ってね、
はい、
いつもやってるんですけれども、うん、まあ、あのカミソリ負け弁護士軍団3人とも男子校出身で、
はい、
やはりね、話の、うん、中身に偏りがあるというか考え方に偏りがあると言いますか、あんまり良くないホモソーシャルな、うん、なんかね、
うん、同質性がね、
同質性が、
はい、
うん、男子校の弊害というか、はい、良くない部分が浮き彫りになってるかなということで、
うん、
このカミソリ負け弁護士軍団の中でのジェンダーギャップの解消に努めたいなと、
は
い、私来年に向けて思ってるんですよ
来年に向けて、
はい、
はい、
でその中で、
はい、
今夜初めて、はい、今年初めてというよりも、
ええ、
このカミソリ負け弁護士軍団もう結成してから何年になります？
もうだいぶ経ちますね。
6、7年、
はい、6、7年ですか、
なると思うんですけど、実は初めて、
はい、
女性が新加入してくださいまして、
おお、はいはい、
初めて、あの我々の、
ええ、
大谷君も長谷川君も、ね、同期ですけれども、
はい、知っております、はいはい、
同期の女性弁護士が、
はい、
今日は来てくださっています、はい、自己紹介どうぞ、
はい、あ、宮古しじみでございます
宮古しじみ名義でいきますか？
はい、お願いします、はい、
ラジオネーム、はい、あくまでラジオネームは宮古しじみということで昨日
なるほど、ね、
LINE が来たんですよ。
あ、そうなんです。
ラジオネーム宮古しじみでお願いしますと、見バレが怖いと
怖いと
怖いと、うん、宮古しじみは何から来たんですか、このラジオネームは？
まあ、京都 KBS 京都放送の番組ということなので、
はい、
京都のどちらかから字をいただこうと思いまして。
あ、京都の京か、
は
い、
宮古
か、はいはい、
ハマグリ顧問の編という番組に出させていただきますので、あのハマグリよりは小粒なしじみというのが、あの身の丈に合うてるかなと思いまして
身の丈に、
はい、
それでしじみさんということで、あのね、リスナーでも松原しじみさんっていう方がいらっしゃるんで、ちょっとかぶっちゃうんですけれども、はい、カミソリ負け弁護士軍団の、ね、ニューカマー女性弁護士、初の女性弁護士です
よ。そうですよ、はい、
はい、
ね、今までね、
高市さんが初の女性総理になられましたけれども、
う
ん、
あ、ちょっとね、
まあ、はい、それと比肩する、
はいはい、
ね、カミソリ負け弁護士軍団に初の女性弁護士が、
そうですね、時期を同じくして、
時期を同じくして、
はい、
はい、それが宮古しじみさんという
でございます
よろしくお願いいたします、
はい、宮古しじみさんはね、うん、私たちと同じ年に司法試験に合格しまして、
はい、そうですね、
平成18年、
うん、
もう19年前の話ですよね、でそれで司法修習一緒にしておりまして、
はい、
大阪修習 で、
はい、
でね、その前あの合格者500何十人かいたと思うんですけれども、うん、
はい、
埼玉県の和光の泉寮ですか、
はい、うん、
寮に集まって勉強するんですけれども、うん、その時のクラスも一緒で ね、
そうですね、
しじみさんと、
はい
はい
はい、
でその後全国バラバラになるんですけれども、
うん、
大阪で修習をする時も、
うん、
同じでね、大阪で、
そうでした、
で、
う
ん、それも4班ぐらいに分かれるんですが、
う
ん、
はい、
長谷川さんはしじみさんと
私と同じ班でございました
、
はい、同じ裁判官室で、
はい、
一緒に勉強をしたことも
勉強して、
はい
はいはい、最近はお二人は会ってらっしゃるんですか、しじみさんと？
会ってなかったです ね、 あの年賀状は、うん、あの毎年いただくんですけど、
やり取りをしてるけれども、
ご丁寧に、はいはい、ありがとうございます、
久しぶりですか？
はい、久しぶりです、はい、
私もね、ほんの2週間前、うん、突然しじみさんがね、はい、事務所を訪ねてこられて私としじみさんももうずいぶん会ってないですよね。
ですよね。
え、収集終わってから以来ってことはないか。大阪で僕働いてる時に裁判所の近くで、まあ、会って挨拶するぐらいやったんじゃないかな、
はい、ね、うん、私もそんな感じですね。
ですよね、
はい、
それが2週間前にね、
はい、
急に
そうなんです、
そうなんですよ、事務所のチャイムが鳴って、 はい、
うん、宮古しじみです言って
まあそこは本名だったんですけどねその時は本名 で、 はい、はい、でおその本名のお名前を読んで、あ、うん、ほんでちょうどね、うん、その来客もないタイミングやったんで、
はい、
その上がっていただいて、うん、しばらくお話ししてて、
あ、そうなんですか、
ま
あ、
面白くて久しぶりにしじみさんと喋ったらその時にね、はい、この人すごいなって思ったのが、
はい、
あの、ある同期の女性弁護士の話題になったんですよ。
あ、ほうほうほう、
ね、女性弁護士の、
はい、
で、あの、その人が、
はい、
もうそれもね十何年前ですけど、
うん、
私があの兵藤さんと、
うん、
でティーアップの長谷兄と、はい、市いわくっていうイベントをしてた時に、うん、吉本の劇場で、
はい、
で、弁護士がゲストの会がございまして、
はい、
それこそ照江先生にも出ていただいて、で同期の塚崎さん、
はい、
男性弁護士出ていただいて、はい、でもう一人その女性の、もう別に名前言っていいか、その上田智子
そっちは名前出るんやそっちは名前出る
んや
そうだ、上田智子さんではありませんね
あ、だんだんこうやってね狭まっていきましたね、はいはい、狭まらんやろでその話をしてて、はい、出てもらったんですよ、はい、とか、でもそっからずいぶん追ってないな、あれも10年以上前やなみたいな話でね、その兵藤さんとティーアップの長谷兄とのイベントでっていう話をしてたら、はい、吉本の劇場でって言ったんですよ、
うん、
そしたら、ああ兵藤由紀さんとって言わったんですよしじみさんがそんなわけないでしょ、兵藤由紀さんとねえティーアップの長谷兄と私とイベントやるっていうね、吉本の劇場でっていうのは
おもろい
組み合わせ、いや、あの、できるやつやりたいけど、
うん、
なかなかその組み合わせはね、うん、ないかなと思うんですけど、
ちょっと元気が出るテレビをね、
今世代ですかね、
引きずってる感じのね、
はいはい、同世代ですか、私としじみさんは、そうだ、は
い、だいぶ絞れてきましただ
いぶしじみさんの、いや、だからそれはもう、
う
ん、僕らの仲間内ではもう最初から分かるでしょ、
まあ、
声聞いたらね、
そうでしょうね、
そうなんですよはい、ここあんまりだから特定できるようなことはなるべく言わないように、
ありがとうございます
っていう感じですかね、はい、でその時ほんまに久しぶりでいろいろね積もる話もございまして、
うんうん、
でうちの事務所が本当にあの京都の、うん、あの鑑別所あるじゃないですか、
はいはい、
少年鑑別所から一番近い事務所なんですよ、きっと、
はい、
京都の中で、
はい、
ほんまに何十メートルみたいなとこだから、
あ、
で鑑別所行ってはったらしくて、
あ、そうなんですか、
はいはい、でその時に寄ってくださって、
うん、
今日さん荷物持ってはったわ、
いやいやいや、
ねえ、
書類を、
書類をいっぱい、
記録
を
ね、
リュックを前にね
こう
前にリュックを背負ってましたね、
前に、あの、電車でもない
よねそうなんですよね、電車でもない、前に背負ってはったからしじみさんが、
はい、面白いですね、
で久しぶりに会ったから、うん、いろいろ話してたら、
はい、
この十何年会ってない間に、ね、うん、ご結婚もなさって、
うん、ありがとうございます、やっとです、
ね、でその時にだからその話になったら、はいはいはい、よくぞ聞いてくださいましたって言われるんですよなかなかないでしょ、普通の会話でああ、そういうよくぞ聞いてくださいましたって
、ね、なかなかないです
ね、ないんですけど、ね、もうご結婚なさってっていうことで、
はい、
今
日これ収録に参加されることは、そういうお話は
配偶者の方には、
あ、はい、もうあの、
あのマイクに向かって喋ってくださいね、
はい、そうでしたね、あの配偶者もあの、はい、了解もらってます、
了解を、はい、はい、ご夫婦でラジオとかは聞かれるんですか、あんまり聞かない、
もう聞かないんです、
聞かないですか、うん、あ、テレビを見ないっておっしゃってましたもん
ね、そうなんです、地震速報だけ、
あ、テレビをつけるのは、はい、その時以外は
地震言ったわいう時に
地震言った、まあまあね、その時はやっぱり情報をね入手センターから大事だから、ね、ラジオかテレビで、
うん、テレビなりラジオなり
それ以外ほとんど、うん、あ、そう、さっきね、
そう、
今日何の話しましょうみたいなこと言ってて、その今ね日本テレビの、うん、問題といいますか、あの国分太一さんがね、
うん、
ハラスメントで、
はい、
まあ、降板させられたけども、
はい、
その具体的な理由がわからないというようなことで、うん、いろいろ揉めてらっしゃるじゃないですか、
うん、
っていう話をあのしじみさんにしたら、
う
ん、全くご存知なくて、
おうおうおう、
うん、ね、すいません、もう情報過疎の情報過疎なんです、
もう情報過疎情報過疎、いや、まあ別にそんな、
そんな新聞にもそんなに出てない、
そうそうそう、載ってないから、うん、新聞は取ってらっしゃるんですよね、
一応、はい、
まあそれを読んでらっしゃるんですよ、うん、そんな別に芸能ニュースとかそんな、うん、ね、
うん、 それでスポーツ新聞撮ってあったら面白い。
いやよう載ってますよ、スポーツ新聞やったら。じゃあしじみさんは、はい、あんまりスマホでぼーっとネットニュース見たいとか、うん、そういうこともないタイプ？
そうですね、あんまり見ないです。
見ない。
ほんまに川底でこうちょっと静かに地味に沈んでる感じですね。
川底って
しじみさんは。
しじみだけに。
はい、まあでも。いやでもなんか穏やかでいいなと思って、ね、しじみさんは久しぶりに会えて嬉しくて、はい、でその後カミソリ負け弁護士軍団で収録せへんかっていう時にお声かけして
はい、はい、
そしたら、うん、出ますって言ってくださって、
いやいやいや、そうでしたね、そうでしたね、
はい、ありがとうございます、
ね、我々のグループ LINE にそのラインの画面が来たじゃないですか。
あ、そうそうそう、出てくれるって言ってるよっつって、
ね、
は
いはい、で仮に A さんとする時に、はい、
本名ね、
A さんってどの A さんなんやろ、
そうそう、最初わからんくて、あまりにも突然やったから、は
い
は
い、
う
ん、そうそう、住田さんやっぱりね、うん、いろんな人脈があるから、うん、また違う A さんなんかなと
思ったら、
はいはい、
しじみさんで、
しじみさんで、
はい、このラジオを出るにあたって予習といいますか、うん、聞いてくださったりはしたんですか？
あ、はい、ポッドキャストで、ラジオを聞かせていただきました、はい、
どの回でしょうか？
スミシュラン の、 はい、抽選発表の回と
そんな回やった？
なんかメールでお送りしますという回、はい、大谷さんと、はい、長谷川さんの回と、はいはい、あとテルエ先生の回と、はい、
テルエ先生分かりました、どなたか、
はい、
分かります、
多分
去年大阪弁護士会の副会長された方で、
はい、
はい、テルエ先生、それは聞いてくださって、準備万端、
はい、
いえいえいえ、
先週の分で聞いてくださいました？
先週は確かプロレスではなかったですかね、何でしたっけ、
先週バッキー井上さんや、
あ、はい、
はい、酒場ライター、
バッキー井上先生の聞いてないです、すいませんもう
バッキー井上さんって京都で、はい、著名な酒場ライターの方がいらっしゃって、うん、はい、90分出てもらってたんですけれども、そこでもちょっと告知したんですが、
う
ん、私が出演した映画がございまして、
すごい、
うん、道草キッチンというね、
うんうん、
ちゃんとメモしてくださってしじみさん、はい、でこの週末に、うん、その舞台挨拶がございまして、うん、で告知してたら結構皆さん来てくださってて、ありがたいことに、四角に沈んだ方形鎮工房さんがいただきました、うん、墨田先生、長谷川先生、そして新加入の先生、こんばんは、
ありがとうございます、
SNS で告知したんですよ、はい、X で、うん、はい、新しい女性弁護士が登場すると、はい、寒風が街中を駆け抜けて体が芯から冷える今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はこの前の週末に墨田先生ご出演の映画道草キッチンを神戸の元町映画館で鑑賞いたしました。土曜日は舞台挨拶もあってか、私の10人ほど前で満員札止めとなり、ひとまず前から行きたかった三宮の有林堂さんへ行って留飲を少し下げ、有林堂さんっていうのは本屋さんですかね、何さんですか、
本屋ですかね、有林堂って聞いたら本屋しか私知らないですけど、うんうんうん、
ですかね、
はいはい、
はい、
何なんでしょうか、
ご存知ですか、
いや多分本屋さんかなって思いました長谷川先生に同志です
同志翌日はリベンジとばかりに一番乗りで劇場に到着し、無事に鑑賞することができました。映画の詳細についてはこれからの人もらえると思うので割愛しますが、墨田先生の仕事中に出てくるとおっしゃられていたゆったりとした口調は、徳島へ場面が大きく変わる舞台装置としての役割を自然かつ明確に体現されておられるように感じました。またストーリーが劇的に変わる場面はあまりないように感じ、晴れた日の吉野川のようにゆったりと流れの赴くまま、でも何かが良い方向へ少しずつ動いていく姿は、心が温かくなるとともにどこか羨ましさが湧いてくるような映画でした。帰りは大学時代に授業の合間に足を伸ばしてよく訪れていた JR の高架下にある商店街、通称元高、元町の高架下ということですかね、にも足を伸ばしたいと、休みの日こそもう少しゆったり過ごしてみるのが良いかもしれないと思った日曜日でした。今週も楽しい番組を心待ちにしております。それではということで、はい、 いつも丁寧な四角に沈んだ方形人工帽は、
はい
はい、結構若いんですよ彼、30になったばっかりか20代、
うん
そうなんですよ、そのね、うん、舞台挨拶、その元町映画館は、うん、その予約ができないので、
はい、
当日並ばないといけなくて、
うん、
で入れなかったっていう方がいらっしゃって、あとね、
はい、
あの彼もいつも送ってくれてる、
はい、
沖田虎丸さんも大阪府男性50代の方です、
うん、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生、今回は長谷川先生だけでなく、はい、ニューカマーの女性弁護士の方も登場と聞き楽しみにしています。しじみさんでございます。
ありがとうございます。
、はい、さて私はたった今、そうですね、収録日の12月15日の、うん、午後5時45分に送ってくださってるんですけれども、重曹第7芸術劇場で映画道草キッチンを見てまいりました。舞台挨拶がついた公開初日は重曹は事前にいっぱいだったので、重曹は第7芸術劇場は予約ができたんですよ、ネット予約ができて、もうそれでいっぱいになってたんで、
はい、
元町映画館まで足を運ぶも開演前から長蛇の列で、私の前で棚橋弘引退試合開催の新日本プロレス東京ドーム大会前に完売札止めとなり、入場できなかっただけに念願かなっての鑑賞となりましたが、中江さん演じる自分と同じ50歳の主人公が今まで行ったことのなかった新しい土地で新たな人生にチャレンジする姿や、滝を見て癒されたいと思うところなどがシンクロして突き刺さりました。劇中で登場人物が美味しそうに食事をする場面がある映画にハズレがないというフード理論に当てはまると、あ、そういうのがあるんですね。主人公が作りお世話になった方たちに振る舞うベトナム風のフランスパンを使ったサンドイッチや生春巻き、ベトナム風のヌードルなどがどれも美味しそうで、この作品が良い作品であると言える要件の一つになることでしょう。ちょうど重曹のションベン横丁に劇中で出た料理が食べられる月丸という居酒屋があり、上映前の空き時間に行ってきましたが美味しかったので、これから重曹で映画をご覧になる方をお勧めいたしますと、
あ、いいですね、
いうことでメールいただいてて、はいはい、四角に沈んだ方形人工帽もね、沖田虎丸さんも、はい、その初日の舞台挨拶の会は入れなかったということで、うん、
札止めでね、
そうなんですよ。映画はご覧になられますか、しじみさんは。
受かった年にバブルへゴーを見たっきりです。
あった気がするな。
バブルへゴー、
バブルへゴー、どんな映画でした。
なんかラモス・ルイが出てたような。
ラモス・ルイが出てるけど主演ではないでしょ。
主演ではないでしょ。
ラモス・ルイ主演ではないでしょ。
ラモス・ルイ主演はなかなかないです
よ。バブルでゴー、
はい、
どんな映画ですか、ストーリーは。
なんかあの洗濯機が乾燥機関に入ってバブルで、バブル時代に
タイムトリップする、タイムスリップして、
はい、はい、
ほんでタイムスリップした先にラモス・ルイがいるんですか、うん、
多分
ラモス・ルイがタイムスリップするんですか。
いや、ラモス・ルイがタイムスリップしなかった。
どっちでもいいですけどね。どっちでもいいけど、
バブルでゴー、
はい、
バブルへゴー、
バブルへゴー、
バブルへゴーです。
バブル時代へ戻っちゃう、
戻るということで、はい、我々合格した平成18年2006年やと思うんですけども、はい、その時以来
ありますね。
ありますか、どんな映画ですか、
はい、バブルへゴー、はい、タイムマシンはドラム式という、
全然記憶ないな。
2007年の映画です、ね、
2007年、はい
はい、
誰が出てますか。
これはですね、
広瀬よ、
広瀬、そうそうそうだ、阿部寛さん、
阿部寛、あ、出てる人豪華じゃん。なんでそれ言わへんの、広瀬が出て阿部寛が出てて、だってラモス・ルイは、ラモス・ルイは出てます。
これまず主要な出演者ではないでしょうね。
これ出てへんかったとしたら怖いな。しじみさんの記憶が。
ただ今ウィキペディアを見ておりますが、
見てください、その出演者の中にラモス・ルイいますか。
あ、います。
あ、よかった。
よかった。
はい、
勝手に言ってた、怖いな。
すべて本人役によるカメオ出演っていうんですか。
そうかそうか、
っていうところでラモス・ルイさんが、うん、
だからバブル時代、
まあ、を表すものとして、うんうん、はい、
まあ、J リーグ発足の頃はバブルよりはちょっと後でしょうけど、
はい、
原作はホイチョイプロダクションです。
そういう感じの、
そういう系統のね、
うん、その映画行ってから、
はい、
じゃあもう2007年18年 映画館行ってないですか。
そうそう、思い出しました。結婚した年に主人と初めて映画見に
行った。言ってくださいよ。
忘れてましたわ。
それ ご主人怒らないですか、これ聞いてらっしゃったら。あれを忘れると、あの映画のデートって
ちょっと怖すぎて、した、あの国病殿っていうなんか黒猫
何ですって何ですって、
黒猫殿って書いて国病殿って言うんです。
映画ありました、は
い、なんか、はい、あの空海が唐に行って、はいはい、あの春間に、はい、起きた奇異な事件の、はい、を解決するわけではないんですけど、
せえへんの、
せえへんのですよ。なんか
国病で、
国病で、
出てこないです
。それほんまに行きましたか。
行きました。
そんな、
なんか黒猫が
国病伝、
そうなんです、
黒猫伝と書いて、
い、はい、
あの黒猫ヤマトのがまず出てきますよ。
なく
今スマホで検索したら
黒猫が
ヤマト運輸の、え、お、あ、これか、あ、東方、
え、これですかね、空海美しき王妃の謎。
それです、それです、ごめんなさい、
タイトルが違う、
うん、ちょっとちゃう、
だいぶちゃうやん。
空海美しき日本映画ですよね。
はい、そうです、そうです。
その日本映画で今国病殿って言ったのはまた別にあるんですか。
原作かなんか
そうなんです。
あ、そうなのか、
ね、黒猫がなんか復讐のため、うん、復讐したい人の目玉を食べるとかなんか、うんうん、そんな話で怖かった記憶だけが残って
る。めっちゃ笑いながら言うてるやん。
すいません。
これかな、あ、まあまあ、
あ、これ何年前のぐらいですか、それ。
これで2017年、
ね、
あ、出ます、まあ、
そうです
ね、そうかそうか、う
ん、私が見たのが18年の冬とか、はい、あの正月以降
で、妖病伝じゃないですか。
そうですか、ね、
現代怪しい、
怪しい
妖怪のように、
はいはいはいはい、
猫の
猫で妖病伝。
じゃあこれです、日中合作映画、
日中合作映画妖病伝。それ、あの妖病伝行こうって言い出したのはあのご主人ですか。
主人です
が言い出して、はいはい、
あの空海が、空海の映画や作家にこれ行かへんかって言ってくれまして、
言ってくれました
、ほな行こうかって言ったら
今思って鼻鳴ってまった。そのほな行こうか言うて二人で、あ、それもう結婚した時、する前、はい、
したての時、
したての頃でいいじゃないですか。でも思い出の映画で、そっから全く行ってないんですか、
はい、
映画
行ってないんです。
偏りがありますね。この偏りをなくすためにニューカマーを参加していただいたのに、う
ん、
我々よりも偏りなんです
よ。
いや、いいですいいです。今見た映画とかないんですか。
今見た映画、
しじみさんは
気になってるね。
気になってる映画。
今はあのすいません、情報弱者なので、ちょっとあのどんな映画かかってるかわから
ない。なかなかね、あの情報弱者ってね、はい、今このネット社会、うん、人を攻撃するときに情弱やとかっていうことありますけど、うんうん、
はい、
自分でね、自分のことを情報弱者ですから、うん、自分は情報弱者ですかっていうのはしじみさんが初めてで、潔くてねえ、
うん、まあ、初めてかどうかわからんけど、
なんか人をけなすときですかね、うん、そうですね、その情弱みたいなのを略してさ、うん、それを今自ら
情弱情弱って言いますもんね、
う
ん、
じゃあもうそこで止まってるわけですね、
うん、
曜病、
曜病伝で、
我々の仲間の田中さん、田中さんも随分このラジオで出てないですけど、カミソリ負け弁護士軍団に田中さん、
はいはい、
同期の、
はい、
はい、もう入ってくださってるんですけど、うん、で LINE グループも一緒なんですけど、あの人はそうか、トゥルーライズ、
トゥルーライズ、
トゥルーライズ、はい、まあ、何年前やろ、
トゥルーライズだいぶ
以来ずっと見てないって言ってましたね、
はい、ね、うん、おっしゃってましたよ、
そうそうそう、
トゥルーライズは1994年ですか。
31年ぐらいダメですよ、我々ね、ダメですよ、このね、あの弁護士っていう仕事は社会で起こる紛争を解決するわけやから、うん、
はい、
社会のこと分かってないといけないのに、うんうん、ね、うん、その国病で、妖病でとかラモス類が出た映画とかね、そのもっとやっぱりこの時代の流行り、ね、トレンドをちゃんと抑えた上で、
でも結構本はよく読まれるって岡山さんおっしゃってましたよ、さっき、
ま
あ、自称です、
うん、どんなジャンルの本が、
あの、まあ、ノンフィクションとか、うん、あとはあの料理の本とか、
お、はい、あ、料理の本読まれるんですか、うん、
はい、
ノンフィクションやったら最近何読まれました、
あのキムヒョンヒの今女としてを買いました。
声震えながら言う話じゃないでしょ。キムヒョン、あの大韓航空の事件 の本を改めて買わはったんですか。
そうです、買い直したんです。
あ、昔読んでて、うん、もう一回読みたいなって思って、うん、それがキムヒョンヒの女として、
今女として、
今女としてっていうのは、ね、それも何年前の本ですか。
1993年。
トゥルーライズより1年前やんか。
1年前やんか。今女としてキムヒョンヒ全告白ってやつ。
それをどんな瞬間に読もうって思ったんですか。その、まあ、かつて読んで、まあまあね、37年前、うん、学生の時に読んで、うん、興味深かったんかもしれないですけど、うん、今改めて、あ、読もうって思ったの。古本屋さん行ってとかですか。
そうです、あのアマゾンで古本で買ったんです。
もうかなり能動的にその本を求めてるじゃないですか、明らかに。なんか古本屋行って目に入ってとかではなく、
なくて、
うん、あれを読みたいと。
はい、あの大学生の時に出たんですけれども、はい、あの時にあの全然あの先が見えないなっていう生活をしていたので、
あ、しじみさん自身が、
しじみ自身、はい、私自身が、はい、それであの本屋さんに行ってとりあえず本を読もうと思って、お財布持って本屋さんに行ったら、はい、その今女としてが売ってたんです、で読んだら、まあ、日本と北朝鮮と全然学校制度も違うみたいだったので、はい、あの初めてあのそれこそ自分が情弱だったなって、あのものを知らんかったなっていうことに気づかせてくれた本だったんです。でなんとなくまた読みたなったんです。
読みたなってっていうことですか、
はい
はい、もうリスナーからで伝わってると思いますよ、うん、そうしじみさんの
この ね素質と、
いやいや
資質がもうしじみさんしかいないんですよ、このカミソリ巻き弁護士軍団に入れるような女性は。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年12月17日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。